弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけてあなた方に示してきたのです。アーメン。お気づかさい。賛美308番をもって栄光の主に乗せ替えます。308番です。43番、マタイ6章を購読いたします。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べるものよりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。
野の花がどのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず、つむぎもしない。
だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。
それは皆異邦人がせずに求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆を加えて与えられる。アーメン。
それでは使徒信条を持って信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地を作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生き宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる共同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
正英178番です。178番を賛美します。主さんに代表祈祷をお願いいたします。
主を感謝します。今日もまたその主の宮に 主がみんなを集めてくださったことを主を感謝します。主が命に与えてく学校やまだ会社まだ家庭やすべてのものを主が守ってくださったことを主を感謝します。またこの時間家庭別一人一人が主にあって主の御言葉を聞くものとしてまた耳や心を主が整えてくださることを主を感謝します。この整えられたところに主ご自身である御言葉を主を豊かに与えてくださることを感謝します。私たちが主と共に日常を過ごすときに主を平安と喜びがたくさんあるように主を導いてください。私から私たちから溢れたその平安と喜びを持って主を表すことができますように主を導いてください。また私たち成田エクレシア、また横浜天聖クリスト教会を主が覚えてくださり、教会のところに一度一人時を主が祝福して、またこのコロナの中でも健康を守ってくださることを主を感謝します。主にあって主よ、この小さな群れが主に喜ばれる教会、喜ばれるその一人一人でありますように主を導いてください。主よ、またお弟たちの教会のために立ててくださった松田川井先生が働けると一人一人を主を祝福してくださり、また聖霊十万を与えて主よ、健康が必要であれば主を健康豊かになってくださり、また物が必要であれば、また人が必要であれば主をその時その時主が与えてまた豊かにしてくださることを主を感謝します。また主が私たちこの小さな群れを通して主の大きな喜びとなることを主を感謝します。私たちには平安と喜びをたくさん与えてください。またこの時間この子どもたちのためにお祈りします。この子供たち4人を主が覚えてください。この場所に来てないものもまたこの場所で主を賛美し出会いする一人一人を主が覚えてください。主を直接会ってください。天国も地獄もまた主のその素晴らしい技も主が見せてください。パウルに表してくださったそのイエスご自身が一人一人に表してください。またこの一人一人を通してこの日本が世界が主にあって変えられることを願い求めます。主をまず子どもたちが世よりまた自分よりイエス様を愛するものと変えられることを感謝します。また勉強している時です。主が知恵と聡明を与えてくださって、この全学においても主よ、主の子供たちだから主よ、本当に主がソロモンの知恵を持って祝福してください。またここにいても主の子供として機械地となることができますように主を祝福してください。テペルを通して主のこの御言葉ご自身を安心し、また入れる時に主がこの子供たち一人一人が主のご計画に沿ってまた変えられることを感謝します。またこの時間主を最初から最後まで聖霊様に委ねます。私たちに必要な御言葉が今日も豊かにされるを信じ、イエス様の皆でお祈りいたします。
アーメン。
賛美の71番を賛美します。71番です。 たちによる御言葉の捧げ物の時間です。
わきまえのないものに分別を与え、若いものに知識と資料を得させるためである。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは信玄と知恵と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。死を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの過去の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花はあなたの首飾りである。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らが壊しても一緒に来い。我々はその血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくほっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下るもののように彼らをそのまま丸飲みしよう。アーメン。
せーの。
サッカーはこのままのサンデーに死にを見せない。お家に向いた目に広がしよう。おまけのサンデーをわざわざ見たい。おじいちみにサンション、インクルーズに変える。During what is right and just and fair.
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒め称え感謝いたします。皆様、この長い文章、これを文章として覚えるということも有意義でしょう。でもこれを心の過程として覚えるならば、彼らの全人生を輝き照らし導き出されて、主よ、彼らが本当に栄光と命の道、尊敬と祝福の道に至ることを感謝いたします。彼らが今イエス様へとこの暗唱したもの、そして心して覚えたものをお捧げしました。天におられる主よ、今この捧げ物を受け取ってくださり、今宣言した言葉が彼らの思い、心、感情、霊魂、魂に刻み込まれますように。そして今宣言した言葉が彼らに、これが道、これに進めと逐一教えてくださいますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みいただく御言葉はマラキ書3章10節から12節です。マラキ3章10節から12節それではマラキの3章10節から12節を宣言します。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために 天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、この晴れある主日、我らはあなたを慕い求めて今日も集ってきました。どうかこの一人一人あなたを期待し、また本当に忠実にあなたに礼拝を捧げし、一人一人に豊かに祝福を注いでください。また恵みの御言葉を注いでくださいますように。そして私たちがますますあなたに喜ばれるもの、成功法則を身につけて、そしてこの時代の主権者、時代の主力となり、また主人公となる私たちともどもとなるコツ、秘訣を今日も教えてください。どうか取り継ぐションベルをあなたが支配し、またあなたの耳に、あなたの肉にそのものを語り継ぐものとならせ、また聞く人々の耳を清め、通りよくし、あなたの命そのものを豊かにいただくこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
神の国を立て上げるために用いられる、その時代の主人公になること、これを、最近学んでおります。先週は特にクロス王について、見ましたけれども、今日はですね、現代本当に時代を、大いに変革して、本当に主の栄光のために、用いられた一人の人、ジョン・ロックフェラーという人について学びたいと思います。
皆さんいいですか。先週の、ね、クロス王についてメッセージしたことにもう深く感銘を受けたね。もう本当に素晴らしい、お仕事をしている方がいるんですね。どれだけその人がちゃんとした素晴らしいこの、このビジネスなんかって言ったらね、皆さんがもう言ったら全部わかる超一流の会社の、東南アジア5カ国の代表です。その方が、ヨセップとそのクロスオウのメッセージを聞いてメールが来ました。イエス様が自分の人生の集大成をこれで始めなさいって言ったら、もう指標を出して、そしてイエス様が望む仕事にかかります。で、彼どれだけの人かって言ったらね、今回インドネシアの方にまだ代表としていているんですけれど、インドネシアでコロナが蔓延した時に日本から飛行機が政府から行って、そしてその飛行機に全部乗ってみんな帰ってくるんだけど、彼の会社は彼のために特別機を出しました。そして特別着て帰ってきたんです。私もそこまでその人が大物だとは思わなかった。でもね、彼を導いたある方にメールが来たんですね。で、そのメールが私にまた転送されてきました。イエス様が望むなら、もう自分の人生の最後の仕事にかかります。なぜ今これを言うかって言ったらね、同じメッセージを聞いているのにそういう志を持っている、しかも今すごい地位にある人なんですよ。なのにそれを下ろして、イエス様が何かしなさいって言ったらそのことになりますって言ってるんです。なんで同じメッセージを聞いたんだけど、メッセージを聞いてから見える風景が違う。メッセージを聞いてからその人が見た風景はもう今自分の仕事地位、それを去っておきしてもいいくらいの風景を見てるんです。 これを、聖書はこう言ってるんですね。私の民は、ね、夢がないと朽ちるって書いてある。メッセージを聞いてて心がつるっとなって、そしてね、夢を持つようになって、私もこれがしたいというね、その願いがこう芽生えるようになると、それをね、芽生えて心に抱いたのはあなただけど、それを確かにするのは主だって書いてある。ザ・クロソーとヨセフのメッセージを聞いて、そういう志を持った人がいます。皆さんの前にいる私はどう思っているか、心がね、恐ろしいんです。私が間違えて変なこと言っちゃったら、人の人生が大変なことになっちゃう。だからすごく祈る。間違ったこと言っちゃいけないとか、ね、早まってはいけないとか、すっごく恐れて祈る、ね、そういうようになって、ある意味すごく私にとって、さらなる戒め、聖なる戒めとして受け止めることができました。今日ロックフェラーに関して、でロックフェラーって皆さん知ってますよ、名前だけは。その人の成り立ちが塔であって、これだけのものになったかは知らない。とんでもない貧乏の家庭の息子なんです。ビール・ゲイツがね、世界一の金持ちって言っているんですね。で今の、資産で数えると、ビール・ゲイツが1兆ビール・ゲイツの28倍も財産で、ここに書いてあるのは彼がね、10分の1を捧げた記録なんです。これ皆さんね、自分の地で書きも写してください。自分で持ってください。自分で持つんです。この人がやったことを私も実践します。この時代のロックペラにしてください、ね、皆さんこれを皆さんが見本にするんですよ。なぜこの人もお母さんが信仰の見本としてね、渡したものを実行してそうなったからなんですね。だから聖書、ユダヤではなんて言ってるか、お母さんトラだって言ってるんです。トラね、お母さんが教える言葉がトーラだって言ってるんですよ。もう神の言葉をそのまんま写してコピーして教えてる、ね、だから皆さん今日このメッセージに預かって、一人一人がこの時代自分に預けてくださる神の経済を手に入れて、ロクペラがやったことを私もできますようにと、その願いと夢を持つ皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
で、今日特に見ていきたいのは、ジョン・ロックフェラーという方ですね。今ロックフェラーというとなんか、ロックフェラー財団とか、ね、彼の一族とか、いろいろ言われているところはあるんですけども、この初代のこのジョン・ロックフェラーですね、とても素晴らしいクリスチャンだったんですね。彼は、ね、本当にクリスチャンだから多くの恩恵を人々にもたらして、また、多くの、ね、社会貢献をして、そして本当に社会を潤してきた、そういう素晴らしい人物ですね。で彼の生い立ちについてなんですけども、彼の父親はですね、あまり真面目な人ではありませんでした、ね、真面目に働かないでいつもなんか遊び歩いていて、家をガラキにしていた方ですね。で何か一山当てて、ね、ということをいつも目論んでいた人でした。当時、ゴールドラッシュが、ね、そういう時代 で何か一山当てよう、ね、ということをいつも出歩いて、でそして、ね、女を作って、ね、時に重婚をしていた時期もあったんですけど、しかし妻のですね、イライザという女性、 彼女は敬虔なクリスチャンでした。その旦那さんがそういうことをしていて もうじっと祈って耐え忍んでいて、そして本当にこの息子たち、ね、彼には2人の息子がいたんですけども、でその息子にはもう本当に信仰をしっかりと受け継がせるために、もう本当に夫がほぼ不在の家を切り盛りして、でそれで奮闘しておりました。でこのジョン・ロックフェラーはですね、その母親からの、影響を莫大に受けました。信仰の面においてクリスチャンとして、ね、その、莫大に受けたんですね。で彼が、ね、本当になんでこういうふうに経済が祝福されたか、それ彼の知恵が祝福されたからです。でなんで彼の知恵が祝福されたか、それは信仰であり、そして、ね、特にこの母親から、ね、譲り受けた信仰の中において、もう本当に神様を恐れを敬って、そして特にですね、彼女、母親は10分の1を捧げるということについて、非常に、ね、細かく、ね、指示したんですね。彼女はロックフェラーが、ね、小さい時、もう子供の時、ちっちゃい時から3つの約束を、ね、このロックフェラーにしたんですね。そのまず1つ目というのが、まず10分の1を捧げるということ。でもし何か、ね、アルバイトとかで、ね、お金を得たとするならば、その得たお金の10分の1を、ね、右ポケットにしまっておきなさい。でそれでそのポケット、ね、10分の1を入れる用のポケットとして、そして、週一日曜日になったら、ね、その10分の1を捧げるということ、これをまず徹底させたんですね。
あのね、給料をもらうっていうよりアルバイトが多いんですよ、その時代で。日当をもらう、その日の賃金をもらうというのが多いので、もらったら今日もらったお金から絶対に抜かり目がないように、右ポケットは10分の1、主を覚えるポケットにしなさいと言って、右ポケットに今日自分が働いた分からいただいた10分の1をここに入れるんです。これをお母さんのイライラはずっと教えてた。
で3つのうちの2つ目の約束、これですね、教会にはなんか40分前に、ね、来て、でそれで一番前の席に座りなさい、ね、っていうことを、ね、でそれで一番前の席に座って礼拝を捧げなさい、というのは本当に恵みが一番、ね、近いところ、それ一番前の席だ、ということで、ね、そこに座って礼拝を捧げることをですね、お母さんは、ね、2番目の約束として進めました。でそれから3番目の約束は、教会の指示に従いなさい、そして牧師を悲しませてはいけないということ、これを指示したんですね。牧師は祝福する立場の人ですから、ね、本当にその牧師を悲しませるとするならば、ね、悲しみながら祝福する、これ恵みがなかなか降りてこないけど、牧師を喜ばせているならば本当に喜んで祝福をするということで、そのように、この3つの約束を守るように小さい頃から教え込んできて、でそれで彼ですね、生涯この約束をずっと守り通すんですね。祝福の法則です。そしたら、ね、彼の場合は本当に経済が祝福された、ね、一人一人に神様から与えられた役割が違います、ね、ある人には経済の賜物、ある人には、ね、本当にミニストリーの賜物、ね、主の働きの賜物、ある人に学者として、それぞれあります。主がその一つ一つを祝福してくださるんですね。で 彼は幼い時から忠実に守ってきました。皆さんはこの時代用いられる人になりたいですか？
アメン。
アメン。じゃあこの秘訣が、ね、今日示されますので、どうか皆さんもそれを、ね、しっかりと守って、でそして神様から豊かに祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。
アメン。世の中にもね、保証というものがあるんですけど、世の中の保証はコロコロ変わるんです、ね、国の保証も変わります、会社の保証も変わります、コロコロ変わるんですけど、神様の保証はね、絶対に変わらない、不発に終わることもない。このね、貧乏人の家庭、お父さん不在でもお母さんが信仰が素晴らしかった、そのお母さんが信仰の中においてね、こう自分が得たもの、そのエッセンスが何だった、この貧乏から脱出するためにはね、まず金に関わることに忠実であるべき。貧乏から脱出するためにはないから捧げられないということではなくて、金を祝福されたいんだったら金を正確に捧げなさいということを、この貧乏人だったお母さんが子供に教えるわけなんですね。 そしたら本当にね、右ポケットをその時その時いただいたその神器、それで右ポケットに入れて次の手術に行った時はこの右ポケットにあるものを全部主に捧げる。何を、貧乏だったお母さんがあなたがこんな貧乏な生活したくないので、あなたはね、お父さんみたいにああいうことではなくてね、このね、金銀を持って主を敬いなさい。そしたら主は金銀を持ってあなたをリスペクトして返してくださいということを教えたわけなんですね。だからお母さんにとって貧乏から多失、子供にとって貧乏から多失、これをね、10分の1に貸したんです。右のポケットをイエス様のものにさせたこの偉大なお母さんのこの信仰、この信仰をそのお母さんに与えてくださった主の皆を褒めたたえます。アーメン。
で、彼はですね、まあ、そういうわけで小さい頃からあのお金の流れを管理するようになったんですね。で、まあ、しっかりと収入と、ね、支出を帳簿につけるように、ね、する習慣が身につけました。で、あの10分の1を正確に捧げるためでもあるんですけども、でもそうするとですね、必然的にあのお金の流れが分かるようになってくるんです。あの収入、ね、入ってくるお金と出ていくお金のこの差し引き、残った差分が、まあ、キャッシュフローっていうふうに言うんですけども、でまあ、本当に生涯においていかに差が過ごすか、キャッシュフローがいかにですねリッチであるかどうか、これが要になってくるんですね。でそれで帳をつけると、ね、あの過去の帳を見ると分かるんです。あ、このあの時買ったこの、ね、高い靴こんな値段したんだ、でも全然使ってないな、よしじゃあ今度から、ね、物を買う時はしっかりと気をつけようとか、そういう、まあ、感覚が身について、でそれで彼二十歳前までのアルバイト、会計士的な、ね、そういう仕事をしていて、でそれでとても誠実にその仕事をして評判が良かったということだそうです。で彼その後あの石油ビジネスを始めて、でそれで大いに祝福されるんですけども、彼ですねその後40人ものその会計士を雇って、で彼そのビジネスを収入と支出、それ正確に、ね、献金額を割り出して、でそれで計算させて、だから、ね、こういう記録がもうきちんと、ね、こうやって残ってるわけですね。まあ、本当にこれ見ていくと分かるんですけども、ね、1855年、彼が最初に捧げた、ね、その年の、10分の1は 2.77 ドル、
ね、1年間で 2.77 ドルしか捧げていません。
まあ、その10倍がだいたい、まあ、彼の収入、うん、支出でしょうか、まあ、もっと他に、うん、彼は、ね、どこどこ寄付したりとかあるんですけども、でも、ね、それが、ね、その次の年には、ね、10倍近く増えてますね。さらにその翌年は、ね、さらにそのまた、ね、1.5 倍ぐらい増えて、ね、ですからどんどん収入が増えていくことが、この表を見ればその、ね、お金の流れが、ね、分かってくるんですね。でもう本当に1907年とかすごいですね。で、まあ、ちなみに1929年に世界大恐慌が起こって、まあ、そこから減りはするんですけども、まあ、それでも彼しっかりと捧げて、でそして多くに社会に貢献しているんです。まあ、ですから彼このようにして年ごとの10分の1をしっかりと捧げて記録して、でその結果もう数字でちゃんと彼がどんどんもう倍に、どんどん彼のビジネスが栄えていっていることが、まあ、この表を見れば分かるんですね。でそれ以外にも彼本当に多くの寄付とか献金とか、貧しい人に施しとか、あるいは、ね、その例えば、ね、国連の今ある場所、あれこのロックフェラーが無償で、ね、提供した都市なんですね。まあ、そういうことを彼がずっとしていて、でも彼ですね、非常に質素な生活をしていたんです。お金持ちになったからって豪遊するでもなく、はめ外すこともなく、本当に質素に、そして忠実に主に捧げて、教会に捧げて、でそして彼、ね、数千もの教会を建てるんですね。まあ、そのようなことをしているから、神様どんどんじゃんお金を彼に回して、でそれで彼は祝福されていくんです。
あのね、彼のね、あの寄付の仕方というのは素晴らしいのが、今私たち教育をし直そうとしているじゃないですか。彼はもう大学をたくさん建てるんです。教会をたくさん建てるんです。 万民の祈り家今作りたい、ね、そして教育をし直して世直しをしたいということで、ね、教育事業をしたい。そして彼は次何、蛇口をひねったら主の恵みが思い立てるようにね、水道料金全部払ってあげるんです。ニューヨークですよね。ニューヨークの水道料金全部をロックフェラー払って、
彼非常に経済が祝福されて、20歳前後で、まあ、彼忠実な会計士だったんですけども、でも20歳で事業を立ち上げました。で、立ち上げた当初はですね、石油ビジネスじゃないビジネスをしていたんですけども、しかしその当時まだ、ね、石油というものがこれほど流行るっていうのはまだ知らない時代、ね、石油使ってない時代じゃん、そんな使ってない時代だったんですけども、 でも彼先を見る目が本当に神様から与えられていたんですね。これから主になるビジネスは石油であるって、もう早い時期から、ね、彼それを見抜いて、でそれで彼1870年に、まあ、次にスタンダードオイル社というのを設立させます。これもうすごいビッグな企業にこれから、ね、成長していくんですけども、周囲の反対があったんです。あなたそんな石油鉱山買っても、ね、あの鉱山使い物にならないよって、ね、機械壊れるし、その石油、ね、原油に硫黄っていう成分が含まれてるからすぐにダメになって、ね、でも、ね、彼ですね、いやそれでも買うんだって言って買って、でそれでその硫黄を除去する技術をですね、開発して、しかも特許を取って、特許料をね、せしめて、でそれでもう誰も買わなかったその、硫黄付き の、ね、そのオイル、ね、それすごい莫大に産出する、ね、もうじゃんじゃん産出して、でそれで結局もうすごい当たって、ということを、ね、大成功を収めて、でそしてもうどんどんそういうふうにもうすごいビジネスセンスがいいですから、次々と、ね、いろいろなところを買収して、でそれで彼、ね、ついに石油王というふうに、ね、呼ばれるようになりました。
お金を持って皆さんがね、神様を敬うと、主は皆さんが蒔いたそのものに対して報いてくださる。名誉を持って主を高めると、その名誉を高めてくださる。力を持って高めると、力を高めてくださる。どういうことかって言ったらね、あなたの信仰があるところに主がご自身を表してくださるということなんですよ。あなたの信仰があるところに主はご自身を表してくださる、ね、病気を癒したい一心な人に主は癒しの賜物を与えて、その人にどんどん人が癒されるように、ね、知ってくださる。だから私たちの与えられているその力、その力を信仰を持って用いると、用いられた、もう信仰を持って用いたところに主が現れる。これが信仰の法則なんですよ、ね、今ロックフェラーみたいにこれだけのことをする、ね、経済人がいないんですよ。なんで主がケチになったから、いいえ、彼みたいに母から教育されている人がいない。母親からね、そのように教育されたものがいないんです。問題は。そして、そう教育されたので、ロッペラはね、右のポケットを主のものだと、ずーっと信じていて、そして彼がそれを信じていて、経済活動をするので、経済活動を、この経済活動を生み出すところに主がどんどん導いていくんです、ね、すごくものはいいんだけど、ね、欠点がある。これだけ覗かれたらこれはもう大当たりと思った時に、人は欠点を見てこれに取り掛かることができなかった、石油作業にということなんだけど、彼は欠点じゃなくて石油の素晴らしさを見てこれを取り除くことにかかったんです。今も本当にね、私はね、ロックフェラーみたいにイエス様の教会を建てる人、ね、成功した人が教会を建てるとすごいだろう、ね、そしてロックフェラーみたいにあらゆるこの教育専門家を育むところにお金を惜しみなく注ぎ込む人、ね、 そして人に本当に必要なもの、それをもってして人に主を思い立たせる、その力を持った人、主は探し求めているんです。だから皆さんはね、本当にこの10分の1、この10分の1はロクペラという人が本当にイエス様に会って充実に主に自分の右ポケットの収入を捧げることによって、ね、彼がどのように主に会って、ね、祝福されていたか、その印がここに書いてあるんです。だからこれを見てください。何度も見てください。インターネットで、ね、ロクペラの、ね、その事業も見てください。そして自分もこの時代に今本当に教育に、まだ社会的なさまざまなことに、ね、ロクペラみたいに自分を注ぐ、それでも余りある財産を残す、そのような私になりたいという希望を持つ皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
彼の石油人生がどんどん祝福されて、でそれでその石油市場の 90% を占有することになるんですね。でまあ、今の時代では、ね、独占禁止法というのがあって、そういうことは考えられないんですけど、当時は、ね、そういう概念はありませんでした。でロックフェラーとしても別に、ね、あのもうみんなの、ね、富をもう全部、ね、せしめて、でそれで貪欲に、ね、全部富は我が物にしよう、そういう人じゃなくて、ね、本当に彼ただ単に主から与えられた、ね、その知恵とセンスに従ってそれを、ね行って、で忠実に10分の1を捧げて、忠実にこの社会活動にそれを捧げて貢献しよう、ね、ということをずっとしていたのであって、別に、ね、富をそうやって得せしめようというわけじゃなかったんですけども、でも結局、ね、妬みが起こったんです。でそれで、ね、当時あの反トラスト法とか、ね、反独占法とか、まあ、そういった概念なかったんですけど、その時に、まあ、その概念が構築されていて、でそれで、まあ、結局最終的には、ね、彼、まあ、あらゆる方面から、ね、もうなんだあの、あいつは独占してるじゃないか、ね、ということ で結局、ね、彼の会社このスタンダードオイル社、これ、ね、30個以上の会社に分割されてしまったんですね、まあ、彼を妬んだものはもうしてやったり、ね、思ったことでしょう。ところがですね、皮肉なことに、この彼のその会社が30時に分割されたことによって、逆に株価がもうすごい上がったんです。株価が、ね、彼の会社が暴騰して、で結局彼の資産、それその結果5倍以上にですね増えたことになったんですね。
要は出たもんです。神様の祝福をいただくと、彼ら何もね石油ビジネスを独占しようとしていたんじゃなくて、みんなが石油ビジネスをもうさておきしてた時に、彼は危険をね、これは危険だからできないよこのビジネスと思った時に、彼は危険じゃなく石油というこの素晴らしさを見て入っていたわけなんですね。そして取り除いた、その危険を取り除いて、それによって彼が展開したものなので、彼の会社が大きくなるのはしょうがないんですよ。大きくなるのそのしょうがないんだけど、その大きくなって大きくなって大きくなって、あまりにも大きくなった。で彼自身がそのね受けているその祝福を妬む者たちが生まれてきたんですね。妬む者たちが生まれてきて、なんでなんでっていうことで、そのね人数が増えてきたことによってどうなるかというと、独占禁止法というのが発動されるんです。さまざまな法律ができるんですよ。彼を妬む人たちによってさまざまな法律ができているんだけど、その法律の中でいまだに世界で、ね、その名を、ね、発している法律は、ね、独占禁止法、独占禁止法というね、この禁止法がロックフェラーによって作られた、ロックフェラーの祝福を妬んだ者たちによって、ね、作られるんだけど、これだけ自分の会社が解体されて、そしてねもう本当に、ね、もうダメになることは、人からしてみればもうためになるようなものに分割されてるんだもん。分割ね、されているんだけど、どうだったか、神はね、その時に彼の会社の株を、ね、高騰させて資産が5倍増えたとか、神が私たちを思うなら誰が私たちを敵対できるかということなんですよ。私たちが人に妬まれても、私たちが彼の前でそのスタンスが正しいものであるならば、人が 世が束になって私たちを妬んだとしても攻撃したとしてもどうなるか、結果的には自分の財産が5倍以上増えていたということなんですね。でもね、ロックフェラーのお母さんはこれで終わらなかった。これ3つを教えて、これだけトントン拍子になっていくその様を見て、この間にロッペラにさまざまなことが起きるわけなんですね。企業のこの大成功と一緒にさまざまな妬みも起きました。さまざまなことが起きたんですね。そのことを見たお母さんはまだ違うことを彼に教え始めます。
お母さんはですね、ロックフェラーが50歳の時に亡くなるんですけども、もう50歳といえば、ね、本当に彼が世界で最も裕福な男になった、ね、それをお母さんは見て、でそれから、ね、天に召されるんですけども、でも、ね、母はこの息子がもう本当にそういう風になったことを心配したんですね。まだ心配していたんです。天に召される前に、お母さんは遺言として、ね、10個の戒めを彼に残したんです。その10個の戒めが、まあ、これの資料2と呼ばれるところに書いてあるんですけども、まあ、ちょっと日本語の方を読みます。ロックフェラーの母、イライザ・ロックフェラーの遺言、その1番目が、神を実の父以上に敬うこと、これがまず1つ目。それから2つ目、神を尊重するごとく牧師を尊重すること、これが2つ目です。3つ目、常に右ポケットを10分の1を入れるために確保し、主実に捧げること。4番目、誰とも敵対しない。5番目、礼拝に出席するとき最前列に座る。まあ、子供、今ここに若者たちみんな最前列に座ってますね。祝福が、ね、たくさんあります。
アメン。
それから6つ目、毎朝その日の目標を決定し祈りを捧げる。アメン。今皆さん一日の始まりに、ね、祈祷を、ね、捧げてますね。それから7つ目、寝る前にその日を振り返って祈る。8番、人を助けることができるなら助けるために最善を尽くす。
アメン。
9つ目、主日礼拝を所属教会で捧げる。
アメン。
10番目、朝目覚めたらまず神の言葉聖書を読む。これらをしっかりと守っていくならばあなたの生涯は安泰ですよということで、それでお母さんはこの遺言を残して天に召されました。ロックフェラーはそれを生涯守り、またそのロックフェラーの息子たちにもですね、これを守るように、ですからこれがロックフェラー家の家訓になったわけです。でそれで、まあ、彼の息子、ロックフェラーの息子はですね、1960年にタイム誌という雑誌がアメリカなんですけども、そのインタビューで、ね、ロックフェラーインタビューされた時に彼の息子がいたんですけども、こういうふうに、彼言ったそうです。ロックフェラー家の富は神のものであり、私たちはただ神の執事です。We are only stewards というふうに言われたんです。自分はただ神に仕えるものだ、ロックフェラー家の富はこれ神のものだというふうに彼は言いました。自分のものではありません、神様のものです。もうしっかりとこの、ですからお母さんの遺言が受け継がれているんですね。ですからロックフェラー家もとても祝福されていたんです。またちょっと最近 そのロックフェラーの家紋の信仰がちょっとおかしくなってはいるんですけども、しかし、ね、皆さん本当にこのジョン・ロックフェラー、彼の信仰がこれほどすごかったから、そして本当にこの祝福の法則とも言える、ね、これを本当に守ったから、ね、彼はこんなにも祝福されたわけです。で、彼は、ね、本当にこのようにして、ね、幼い時から、ね、忠実にこのことを守って、でそれで、ね、彼もうあらゆる方面において富んだものとなり、そして、ね、時にはですね、こういう、邪魔も入りました、けれどもかえってその、ね、邪魔された結果、その邪魔が、ね、報いとなってさらに5倍資産が祝福されたんですね。今日の箇所において、ね、もう私、10分の1を、ね、私の家に捧げて私の家の食物をしなさい、そうすれば、ね、私があなたのために天の的を開いて溢れるばかりの祝福を注ぐかどうかを試してみなさい、 私はあなた方のために稲穂を叱ってあなたの土地の産物を滅ぼさないようにする。また畑のブドウの木が不作とならないようにする。もう本当に彼を蝕もうとする稲穂がですね、叱り飛ばされて、でそれで、ね、彼の資産減るどころか逆に増えたんですね。きっちり自分の地を、このデータ通りに捧げていたから、だから、稲穂が、もう本当に蹴散らされて、また、本当に彼が投資した、ブドウの実、投資した種、株に投資したり、いろいろ人は投資しますけど、その投資の実が不作とならないようにする。こういうふうに神様が約束しておられるんです、今日の箇所において。今日の箇所なんか、牧師に従いなさいとか、自分で捧げなさい、これ別にですね、私がなんかリッチになるとかそういうことは思っていません。本当に牧師にとっての幸いは皆さん一人一人が祝福されて、教会が祝福されて、財政も潤い、また本当に皆さんの知性が潤って、皆さんのその才能が開花されて、本当にこれが、祝福なんですね。ですから、今日教えていることは本当に祝福の法則なんですね。
あのロッフェラのお母さんにはすごく聖書が分かる人だと思います。牧師のことと礼拝に本当に誠実でありなさいって言ったでしょ。礼拝に誠実でありなさいというのはどういうことかって言ったらね、皆さん会見の天幕、主が会ってくださる場所は教会しかないんですよ、ね、それも決めた時間に決めた場所って書いてあるの聖書にね。だから決めた時間に決めた場所、ギリギリじゃなく、その場所に先に行って主をリスペクトすること、それをイエス様に捧げなさい。だからただの一回の礼拝でも、ね、間違えたことによって、ね、自分に不利益にならないように、だから礼拝の40分前というのは、このお母さんすごい方なんですよ。主が絶対に重んじていくと会ってくださるということが分かるんですね。その後牧師さんを話しませてはいけないって言ってるんだけど、神と人の間に主が立ててくださって、あなたが祝福するならば、ね、あなたが祈るならば私が祝福するという言葉を民数記に書いてある。これも主がこのお母さん知ってるんですよ、ね、牧師たる者に主が与えてくださったその権限を知っているわけなんですね。うん、あなたが祈るならば私が祝福する。でこれも知っているわけなんですね。だから、牧師を悲しませるっていうことはどんなことでしょうか、礼拝の態度が良くなかった、そして礼拝に、ね、来たり来なかったりする、ね、ちょっと良くないことをして、風の頼りに、ね、なんか良くないことが聞こえてくる。そうすると牧師はね、なんだあいつじゃないんですよ。ああどうしようどうしようって、いつも心がね、もう本当に悲しく悩ましい、そして主に祈るようになるんですね。だから祝福するときにこうやって祝福するじゃないですか。主があなたを祝福してくださいますように。その祝福するときに皆さんがね、祝福される人としてその顔を浮かばせる人になりなさいって言ってるね。祝福し、これで祝福がいきますようにって、こう顔が浮かぶような人になりなさい、ね、そしたらロッフェラのお母さんのその法則に従って、もしね、ロッフェラが全部それをやったからこうなったんですね。やったから彼は祝福されて、ね、主をリスペクトした、そして神と人の間に行って神様に祈って祝福をこうちょうどこう通路の役割にする、ね、牧師を悲しませてることなかった、そして右のポケットを主にいつも捧げた、彼が祝福されない理由がない、ね、そしたらもう世界的な、もう未だに彼を超える祝福を受けた人がいない、ね、どういうことかって言ったら、ね、シカゴ大学を彼が建てて、それを筆頭に全米に24個の大学を建てる、ね、もうそれ以外も、もういろんなセンターを建てたりするのたくさんありますよ。私たちがね、全部リストに上げられないくらいたくさんやっている、ね、なんで主が与えてくださったからです。でその直々の息子が言ったのが、ね、私たちは羊であるって言ったよね。羊である、ね、この私たちの家のお金は全部神のものだって言ったんです。 人間がね、どんなにお金を儲かったからといってね、その儲かった分ぐらいに似合うようなね、食物はない、似たり寄ったりなんですよ、ね、だから本当に質素に与えられているその経済を再分配すること、再分配すること、神が喜ぶところに再分配すること、これを実践したので彼の財産は守られて祝福された。今も神の証人として、ね、明かされている。どこから始まりましたか？お母さんの3つの言葉から始まったんです、ね、そしてこの会社が大きくなるにつれて妬みが起きて大変なパッシングにあった、ね、そしてそのパッシングするこの背景にはね、組合を作ったねギャングたちがいたんですよ。それでその時のことを今も悪く言ってる人たちがインターネット見るとあるんですよ。違います、ね、本当に要は私たちがね祝福されて妬む、妬む、でも妬まれたからといって、ね、その妬みを妬みで返さない。お母さんが幼虫 の、 祝福の中に、ね、本当に人と争っちゃいけない、助けるべき人がいたら、ね、最善を尽くして助けなさいということを言いましたよね。本当にこのお母さん素晴らしいお母さんだと思う。私たちもそうなりましょう、うん、こういうことをね日頃耳にタコができるくらい心に刻まれるくらい私たちも子供たちに教えるべきなんですよ。なぜそれがね彼らの祝福につながるからなんですね。母の言っている言葉、ね、聖書に基づいて言っている言葉であるならば皆さんはそれをトーラの言葉として、トーラ、ね、後ろにあるよね聖書の御言葉、ね、そのトーラの言葉としてお母さんが言っている、ね、言葉じゃなくてトーラの言葉として皆さん受け取ってください。そしてそれを実践してください。それが神にあって保証される大地の、ね、引き継がれる。彼は本当に生涯いいお母さんが言った言葉3つで始まったことを10までに増やされたこの言葉を全部守るんですね。全部守って自分がどうすればもっともっとね自分が持っているこの経済をもってして神に栄光を捧げることができるかと思った時に彼がもうやったことはニューヨーク市全体の水道料金をロッペラ財団で払うということをずっと実践していたわけなんですね。すごい長い間実践された。今どうかわからないけど、ね、神にあって、ね、お母さんが言っている言葉であるんだったら皆さんそれを実践してください。でお母さんたちも、ね、これを教えるために自分が実践してそして模範になってください。イライザ自分が実践していたからね多分息子も実践されたと思う、うん、
で彼の人生で転機が訪れるんですね。彼55歳の時にすごい、ね、もう命を落としかねない病に、かかります。でお医者さんからもうあなた あと1年の命ですよ宣告されてしまったんですね。で彼は、ね、もう必死に祈りました、そして本当に今までの人生たくさん捧げてきたけど結局自分のために、ね、なんか捧げてきたんだっていうことに気づかされてこれからはもう本当に、ね、神様の奉仕のために、ね今まで本当にこの莫大な財産をどんどんどんどん積み立ててきた、ね、積み上げてきた、ね、でもこれからはもう本当に財産を、ね、積み立てる人生ではなくこの財産を有益なことに使う人生に、ね、なろうっていうこれが自分の使命だということを、ね、そういうふうに決心したんですね。今までそれまでは貯めることが、ね、使命けれどもこれからそれを流し出して本当に有用に用いることが使命というふうにしたんです。でその結果、ね、彼健康が回復するんですね。彼98歳まで生きました。98歳、私のおじいちゃんと同じ年なんですけどもその時にまで生きて、でそれ彼90歳超えてもですねもう毎日ゴルフできるほど健康だったそうです。彼その55歳の転機以降ですね彼引退します。ビジネスをもう本当に有能な人材に任せてそれで引退して、でそれで彼自身はもう世界一の慈善事業家に転身したんです。 多くの事業を彼立ち上げるんですね。
何歳ですか？55歳。いい？55歳だよ。今ね、65歳まで働かなきゃいけないからどんどん伸びてるんだよ、人の苦労が。彼はお金がたくさんあるんだけどね、慈善事業のために55歳で引退した。これ素晴らしいかな。55歳で慈善事業のためにね、働けるその年にそれをしないで、ビジネスからは手を引いて、そして本当にイエス様が喜ぶこと、社会に有意義なこと、それをするために55歳で変身したんです。はい。
で彼ですね、引退して、でその慈善事業として教会を、ね、もうあちこちに建てていくんですね。数千というふうに言われている、まあ、5000ぐらいかなんかちょっと分からないですけど、彼が本当にそれだけたくさん教会を建てたんです。ニューヨークにリバーサイドチャーチっていうすごいでかい観光名所の教会があるんですけども、それをまた、ね、彼が建てて、で、ね、そこに、ね、彼の、母親の碑文が あるということを、まあ、ちょっと聞いたことがあるんですけども、ね、皆さんニューヨークに行ったらぜひ、ね、行ってみるといいと思います。
今度パッタと私そこ行ってこいと。
さらに彼ですね、教会だけなく大学も、ね、たくさん建てて、ね、先ほど会社員が言いましたシカゴ大学を創立させ、また、ね、その他24の、ね、その大学も、ね、彼、ね、その創立したりさせたり支援したり、ね、それから、ね、ニューヨークにいろんな文化施設が、ね、今ありますね。ロックフェラーセンター、そのロックフェラーセンターもすごいんですけども、それが建築始まったのは1930年です。その前の年の29年にその世界恐慌が、ね、ニューヨークの株価が大暴落して、それが世界に伝播して、もうみんながみんな、ね、もう本当に金融的にもう銀行がパンクしたり、資産が一気にゼロになったり、ね、そういう不安に煽られているところ、ね、まあ、その結果彼自身の資産 も本当にすごい目減りしてしまったんですね。これ値見ますと、1928年は、ね、1億9964ドルの10分の1が29年であって、
1797ですか、1桁減ってる、
10万、10万、100万、1桁減ってますね。179万7146ドルになって、で、まあ、その世界恐慌その後続くんですけど、30年31年と、まあ、このように10分の1は減ってしまったんですけども、しかし30年にロックフェラーセンターを、ね、彼、建築するぞと、いうことでそれを始めるんです。なぜ世界中が不安の真っ只中になっております。で雇用が、ないんです、ね、もうみんなクビになっちゃったり、また資産がなくなっちゃったりということで、彼がですね、その自分の資産を解放して、ね、少なくなった資産を解放して、でロックフェラーセンタービルを、ね、まあ16のビルが、ビル群、まあ、今でいう複合型ショッピングセンターみたいなもんですね。それを建築するということで、たくさんの雇用を確保して、多くの人々がですね、まあ、それで職あぶれなくて、ね、済んだんです。でその後に9年間でそれが完成するんですけども、でこの建設に、ね、関わってもう職を得た人たちが、この完成の時に、ね、彼ら感謝の気持ちでいっぱいで、でそれで、ね、彼らその感謝の気持ちを表すために、このロックフェラーセンターの巨大なクリスマスツリーが、クリスマスの時期になるとすごいきらびやかにイルミネーションが点灯するんですけども、彼は感謝の気持ちでロックフェラーセンターのそこに、ね、クリスマス巨大なクリスマスツリーを、ね、点灯式をして、それ今もついてるんです、ね、今もクリスマスの風物詩として、ね、観光名所にロックフェラーセンターのビルの、イルミネーションが、ね、灯るんですね。でこのロックフェラーセンターのところいろんな、ね、商業都市有名どころ、例えばラジオシティミュージックホールとか NBC とかテレビスタジオとか映画館とか、ね、まあ、今でいうとこの有名な、ね、ものが次々とそこに入ってきて、でそれで今 もうそこ栄えて、しかも、ね、地下鉄と全部つながっていて、すごい利便性がいいんですね。でそこから市場が、マーケットが生まれ、雇用が生まれ、もう本当にそういう先進的な文化都市がそこから生まれて、でということも、彼、その本当に今お金が一番ない時期に あえてそういうことをして、そしてそうやって社会に貢献したんですね。で結局ね、今日重要なこと、これは皆さんお金貯めること、ね、ということよりもむしろ与えられたもの、ね、神さんからいただいたものをいかに有意義に用いるかということ、これが重要なんですね。本当に天に宝を蓄えること、これが重要なんです。御言葉に従って神さんの御心を行っていけば、また貧しい人に、ね、そういう助けてあげれば、それがどんどん天国に宝が積み上がっていくんです。それ誰も、ね、それを手出しすることできないんですね。天に蓄えられていったものは、ね、盗人も盗むことができず、虫も食うことができず、錆もつかない。天に宝を蓄えなさい、ね、そうおっしゃいました。本当にこのように、ね、10分の1捧げること、ね、その捧げた10分の1、それ、ね、教会の、ね、会見に入る、あるいは、ね、悪い牧師に捧げられたら、それ牧師が、ね、着服してしまったりとか、そういうことが金銭面で見ればあっても、しかし天国に皆さんが捧げたという宝はずっと残っていて、それ誰も手出しできないんですね。
あのね、ポケットにロッペラの、賃金をもらった時に右ポケットに入れますよね。その右ポケットに入れた地点で格足香りなんです。右ポケットに入れた時点でそれは神のものとして区別してるの、性別してる。だから右ポケットに入れた時点でこれは格足香りとして主にね捧げられていくんですね。そして残った見物、これは何かって言ったら教会を運営していく、そして教会の仕事をしていてね、他の仕事をしていない人たちのそのこの日用の糧になっているわけなんですね。だから献金を皆さんが今まで捧げていてね、捧げていて、あの時ね、ある人を見て、ああこの献金捧げなきゃよかった、持っちゃいけないね、捧げようと思って右ポケットに入れた時点で捧げなきゃと思った時点でそれは主のものなんです。あ、これ捧げなきゃと思った時点で主のものなんですよ。思いを探ってくださる、思いを起こしてくださる、これイエス様だからなんです。だから本当にイエス様から思いが与えられて捧げたもの、その捧げたものを、ね、その時点で自分の捧げ物は格足香りとして主に、ね、もう捧げられているということで、皆さんね、献金はそこまででも終わらなきゃいけない。ある人がね、もうすごいあることをガーッとね、 ある宣教師のことを言ったことがある。その人がある時私に相談の電話がかかってきた時、その宣教師のことを神々言ってた時、私そのそばでね、私祈ってたんですよ。いつかこの人と関わり持てるようになった時にこの献金のことを教えることができますように。不思議な形で身内が癌にかかって私に連絡があったんですよ。その身内の癌について癒しの祈りが欲しいと、その時に私その人って分かったので、その話をするんですね。話をして、あなたが捧げた献金はね、その宣教師とのものじゃない、あなたは志が与えられて捧げた時点でその主のものだよ、その時格足香りになってるよ、だからその宣教師運はもうやめてくださいということを言ったらね、アーメンって言ったんですよ。やっと報われた。捧げ物は主に捧げる、ね、思いがもう捧げようと思った時点で主のもの、捧げた時点で格はし、ね、香りとして主が受け取ってくださっているんです。そして現物のものは教会の、ね、必要のために使われて、そして教会でイエス様の仕事をしている人たちの生活の糧になっている。これとっても聖書的なんですよ。だからね、牧師を貧しくしている教会主福なの、本当だよ。全世界の教会見てみな、貧しい教会はね、牧師を貧しくしてるっていうことは、牧師が貧しくなってるっていうことを捧げ物に捧げられていないということなんです。いいですか、今日言いたいことは、名誉で主を褒めたたえたら名誉があふるんばかり与える、力で主を褒めたたえたら力があふるんばかり与える、ね、様々な主が与えてくださるこの賜物があるんですよ。その賜物を用いて、だからロッペラはこの経済の賜物があったんですよ。助ける賜物、ね、あるでしょ。 賜物の中にね、助ける賜物ってあるじゃん、ね、施す賜物ね、それがあったので彼はね、経済を通して神様がしたいことを社会にしたんですよ。それで主に栄光を捧げたんです。皆さんそれぞれが今どのようなものをイエス様にあって与えられているか、ね、自分が知るべきなんですね。そして与えられているその賜物を持って主に栄光を捧げる。そうすればどうするかって言ったらね、本当に、教育のためにその捧げ物を捧げたら、ね、教育のために場が必要な時に場を主が与えてください。そういうことです、ね、政治のために自分が立てられているとするんだったら、政治のためにその人が、ね、上り詰めるために主が階段になってください、ね、名誉のために、ね、正義のためにさまざまなことがありますよ。そのためにイエス様に会って志を貫くということを日々この右ポケットに皆さんの正義を入れる、ね、皆さんの癒しを入れる、ね、皆さんの恵みを入れる。右ポケットは何もね、10分の1だけを入れるポケットじゃないの、ね、入れなければならないものがたくさんあるんですよ。それを入れるものとして性別されたポケット、ね、それが皆さんにあるとするなら、だからもうイエス様も最高に幸せだし皆さんも幸せだと思います。ロッペラルようなこの働き人、経済にね、巧みの技を持ってその社会に還元して主が生きておられる様、これをね、なんで高齢から始まったでしょ、お母さんのこのトーラから始まったでしょ、3つの教えから始まったでしょ、中の教えに膨らんだでしょ、実践したでしょ、そして与えられている経済でしょ。だから実践したら主はね、この結果を出してくださって、結果ね、一番最初献金がどうだったかね、結果を出してくださって、そしてね、それをもって神は生きておられるという神の証人にしてください。今日このものをね、本当に自分の直筆でね、一生のこのノートにして持って、これをね、守れる信仰が与えられますように祈って、この信仰、この家訓、これを自分たちのね、守るべきものとして守れる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。祈りましょう、はい、ロッペラのように本当にイエス様にあって私たちも守れるべきことが言われたら守れるものでありますように祈りましょう。 ルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めなさい、感謝いたします。主よ、耳が幸いなものになりたいです。聞いた言葉に主よ、本当に私たちの心が鼓動を打ち、そして脈打つことを願います。私たちにも主よ、今日あなたがこの素晴らしい主よ、素晴らしい福音を聞かせてくださいました。私たち自身にもこの聖なる右ポケットをください。聖なる右ポケットをください。本当にイエス様にあって、私たちもこの自分が神より得た収入に対して正確に捧げるということを守ることができますように、その正確なところを測るために彼は40人もの会計士を雇って、そしてそれを正確に正確に捧げるために5つも勤しんでいたということを私たちは知っています。彼のこの信仰による技、これを主よ引き継ぐ者がいませんでした。主よ、私たちに引き継がせてください。イエスの宮と師匠と命と栄光によって、私たちにこの法則に主よ本当に心惹かれて信仰によって守ることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。祝福してください。彼妬まれました。本当に彼のこのもう本当に叩かれていた時の様、私はそれをちょっと調べていて本当に痛々しい。そこから見て彼を悪く言ってる人たちもいる。主よ、妬まれても彼の財産は5倍になりました。イエス様、本当にブラックマンデー、世界に由来がないほどのその金融崩壊があった時、彼は主にあっていただいたお金を持って主よ、滅びゆく人の中の労働体系を立て直し、そして彼に描かせてくださったそのロッペラセンサだとか、さまざまなものは未来に対して人にこう希望を与えて、あ、こんな素晴らしいものが立つんだということで、人は希望を持てるようになりました。主よ、感謝がクリスマスに飛ばされ、灯り、そして今もそれが点灯になっている。イエス様は、私たちがこの時代にこのロックフェラの次を継ぐものでありますように、私たちに聖なる右ポケットをください。小さい小さいこの金額の小さい時から、この聖なる右ポケットを持って充実でありますように、そして経済を開いていくその知恵が与えられますように。主よ、あなたが私たちに入ってくる収入と出ていく支出、イエス様への捧げ物、貢献しなければならない支出、これを仕分ける力をあなたが与えてください。そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、あなたの懐は全然減っていません。あなたの力も減っていません。私たちの信仰が減ったことは、これが問題です。今日私たちは新たにまた信仰を立て直してくださるあなたの栄光に預かったことを感謝いたします、これから主を預かったものとして憧れ、そしてそれを守り行い、収入が小さいうちから聖なるポケットに忠実なものとなって、貧乏人の家のその息子が今も彼を超えることができないほどのその偉大な現代人になりました。主よ、私たちにその栄光ください。そして小さいこの収入の時から充実にこの右ポケットを主を持ったもので主に捧げ尽くすことができますように、そして会計してあった彼であったこそこう証拠をしっかりと残すことができました。主よ、この残されたこの証拠を見ながら10分の1心して捧げる、そして教会の礼拝を本当に一番前でその約束した時間にしっかり捧げる、そして自分のために神と間に神と人の間に行って祝福を祈り、その牧師の心を るならばいくらでも助けなさいと、このお母さんのこの家族、それをしっかりと私たちが守ることができますように、イエス様祝福してください。今日与えられているこの言葉を心から感謝して、続くロクペラを夢見、イエスキリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。
それでは賛美の72番を賛美した後に捧げを感謝の意味をしたいと思います。72番です。
30% ぐらい私たちの収入から今取っています。だとしてそれが貯金されたもののように私たちに必要な時に返ってくるということはないんですね。ただ国を担っていくためにそれが使われているだけです。10分の1、これはどういう意味か。主が作られた天地において私が生活をしている、その中において家庭を得たことを私は信じます。 こういう信仰の印なんです、ね、主からいただいたことを信じてその信仰の印として聖なる右ポケットに入れるということが私たちが主に捧げるべき捧げるものなんです。イエス様はこのように捧げ物心して捧げた捧げ物に保証を与えてくださる方です。私はですね子供たちに月々のこのコスターやったり制限からも中分の位置をちゃんと捧げるようにします。本当に主を報いてます、うん、皆さんも小さい金額の時から主を重んじて捧げる、で自分もこうやって作る、そしてその翌年主がどのように自分を報いてくださったか祝福してくださったか、ね、信仰の印を残すんです。私は本当に彼が会計士であったことを感謝します。であったからこそこれを残すことができる。私たちも自分が捧げたものに対してね、確信を持ちましょう。捧げたものに対して確信を持ちましょう。そして主がどう報いてくださったか、皆さんもこのようにね、証拠を残して、そして捧げられたものに対して喜びを覚える皆さんでありますように。イエス様の皆によって祝福します。
アーメン。では起立ください。最後に主の祈り557番を賛美したのちに祝祷いたします。祝福しあなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、
アーメン。
あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
はい、主に感謝です。
ありがとうございます。コロナの注射があって、
はいはいはい、あれ、
はい、
一番かまちんがあるとあ、いやいやいや、二人、あのね、コロナの注射じゃなくてイエス様の栄光の命